不動産相続の相談窓口。このコーナーはオフィス関西前田プランニングオフィス前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りいたします。ということで、前田プランニングオフィスの前田さんとオフィス関西の西田さんです。今月もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。はい、
今辺境の地が売れますかね。どうなんですか、
まあ、売れるというよりもなんか活用しようということだとは思うんですけど、
安藤由紀子さんなんか、はい、福岡町総合で土地を探したいとのまで言ってましたから
、何するんですかね。
わかんないですけど、いや、あのかなり難しい物件たくさん持ってらっしゃるんじゃないかと思って。
いやいや、さすがにあの辺はないですよ。携帯電話ついないですもん、あそこ。
あ、そうですか。
ついない。
基地局もないんだ。
ない。
今でね、うん、山や海行って遭難してでも携帯電話が通じるのに、うんうん、福岡町総合が通じないですか。
携帯電話ついないとかあったら仕事に。
そうですか。ああ。だそうです、西田さん。
そうですね。
あ
の、
あ、このっていう部落。
え、なんていう、
あの、おのと書いて、このっていう部落なんです。
小さい野原で、野原このと読ませる。
あそこはね、携帯電話通じんかったですよ。
やっぱり秘境は富山県内にもあるんだ。
ありますね。
まあ、あのね、最初のオープニング言われとったの大巻とか、
はい、
まあ、あそこは、ね、まあ、当然観光地なんで通じてるでしょうけど、は
い、いやでもさっき出たあの水上の土合駅でも携帯は通じますよ。
通じない、そうですね、
通じます。谷和岳の元ですから、はい、観光客本当にたくさん来ますん で、ですね、なんだかんだ言うて、
あそこからね、ロープウェイ乗って谷川岳のふもとも、はい、あの、そばまで行かれますので、
まあ、さっきはね、秘境だと言ってましたけど、秘境が売りですから、秘境が売りじゃなくて本当に秘境っていうところがありますけどもね、はい、そこは売りにもならないっていう、大変だな本当に。さあ、それでは、はい、今年の1年というのは本当に予測不可能なことが起きてしまいました。
はいはい、そうですね。
はい、どうでしょうか、振り返ってみて前田さんから。
はい、やっぱりね、このコロナの影響で、はい、あの人生に対する考え方とか、あの相続とか、うん、このあのこう家を引き継ぐとかっていうに対する考え方が変わってきたような気がしますので、それから事業承継の世界では何が起こるかわからないから、はい、あの早めにやっぱり事業承継始めておこうとか、でもちろんそのコロナであのかなりこうあの経営的にダメージを受けているところで、うんうん、あの M&A で会社を売ってしまうとか、そういうのも増えてきておりますし、でどちらかというとやっぱり今コロナのせいで、うん、あの新生活じゃないんですけども、そのダウンサイジングした形で、うん、生活するというような形ですね、うん、が増えてきたような気がします。で今日ちょっとねこうチラシ持ちしたんですけども、はい、これも今度トナミで、これトナミと福見と今お伝えするんですけども、はい、あの自分賃貸っていうコンセプトを作ったんですね。ほう。で自分賃貸って何かというと、うん、そんな頑張って、うん、3500万もかけて投資建ても借金してね、若い子3500万も借金普通だと思ってるんですよ。
いや 今でもそれぐらい普通にかかりますからね。
あの富山県の平均の、ね、建築単価、投資家の建築単価そのぐらいだってことで、
そうですか。
ただ3500万円の借り入れするって大変なんですよね。まして年収200万とか300万とかが所得格差して建てるんだけども、2年後離婚するんですよね。いや本当に離婚多いんだもん。
決まってるみたいに言いますよね。
いやいや多いんですよ本当に。
まあまあ数は多いです、確かに。
そういう相談ばっかりで、昨日までちょっと相談を受けてまして、でその方は奥さん、なんていうんだろう、所得が多くって、建物も奥さん単独名義で、旦那さんが多重債務でなんか、とんでもないことやってるんで、で、100% 旦那が悪いから、返済の半分で持たせれんかね、みたいなね。ないものはないですよって話なんですけどね。
まあ、確かにね。
そうなんでね。
別の方の借金で首が回らないんだから。
そうなんで。
ね、家のところまでは手回らないですよね。はいはい、
でね、これね、これで書いてあるんですけども、返済2500万円で、はい、費用が全部で2500万くらいで家が建つんですよ。うんうん、で、これを2500万を 100% 分で組んだとき、毎月35年返済で6万6000円ぐらいなんですよ。うんうんうんうん、で、この辺の、 例えばそのマンションに住んでらっしゃる方って8万ぐらい払ってるわけ。
そうですよね。
ね、
う
ん、であれば、マンションに住んでたって50平米とか55平米ぐらいしかないので、じゃあ60平米とか60数平米のこの建物を買われて、うん、これをね、自分の賃貸住宅にしてしまえばどうですかと。
自分で賃貸してるつもりになる。
そうそうそうそう、賃貸で家賃払うつもり、自分で買ってしまえばいいんじゃないですか、
うんうん、
っていうことになれば、3500万借金して張り切って、理想のマイホーム作らなくてもいいですよ、うん、賃貸なんだから。
いやでもね、2500万と3500万はで行ってくるほど違いましてね、
はいはい、
高いですよね、この差は。
そうですよね、
1000万の差はもう、
うん、
感覚的には2000万の差に近いようなイメージですよね、はいはい、
そうですよね、うん、でね、これサイズ的にちっちゃいです、家も、
はい、
そんな全くそのなんていうんですか、ね、無駄なとこ作ってないんで、はい、で将来は、うん、どっちみちから将来実家に入るとか、
うん、
それから子供たちが育ってしまうとマンションに住み替えするとか、うん、究極は2人で平屋の家だねっていうことが圧倒的に多いんですよ今、
うん
うん、であればこれを売らずに貸せばいいんですよ、う
ん、おー、はいはい、
持っててね。でちなみにこれ、都並の杉の木っていう、イオンのすぐ近くの場所なんですけども、はい、この辺の、この建物の、家賃相場って9万5000円ぐらいなんです。9万5000円で賃貸で貸せます。今現在であれば。っていうことは。
あ、ってことは、
うん。
借金返済以上にお金が入ってくるじゃん。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。はい。まあ、銀行さんには内緒でね。住宅ローンで組んだんだけど、転勤になってしまったんでしょうがないから貸してるよってことにすれば、今すぐにでも、差が出てくるんですよ。
へ
ー。で、まあ、そういうようなことを考えるんじゃなくて、とりあえず住んでいただいて、
はいはいはい、
で、人生っていうのはどこでどう変わるかわからないので、うん、それをね、例えば貸して、実家に帰るんであれば、それ処分しなくてもいいんです。うん、貸せばいいんです。収益物件で貸せばいいんですよ。それから、まあまあ、お子さんのために残されてもいいですし、いろんなことができるんで、うん、こういうような自分のための賃貸住宅。で、中古住宅買っていただくときもお客さん迷われて、500万くらいの物件で完全リフォームないかとか、これなんか難しい、うん、なんか医療金かかるんじゃないかっていうから、これ賃貸、今家賃5万円払ってるんであれば、とりあえず、これ中古住宅買ったらいいんじゃないのってね。うん、で全部買いとしたって3万ぐらいの返済なん でそれをね、例えば10年間払って、うん、嫌だったらこれ安く売ればいいじゃないですか、うん、500万で買っても半分で売ったって家賃でも、ね、回収できますでしょ、うん、っていう、そういう金銭感覚をそのまず身につけてほしいっていうことですよね、でちなみにこれもしも離婚した場合傘がちっちゃいから財産分与やりやすいんですよチラシに離婚のことまで書くなって言われますけどね。
離婚が前提のように話してるけど、それだけ話が多いってことなんですね。
いや、もうめちゃくちゃ多いです。すっごい多いですよ。でね、こう、例えば、中古住宅で、例えば査定お願いしますという、うん、そういう依頼が来ます。うん、で、多いのは、例えば離婚した時に、うん、これ財産分与でいくら評価なのか知りたいっていうのと、それから今相続で揉めてるので、うん、これ相続の評価っていうのはいくらぐらいですか、うん、っていう問い合わせ結構あります。それの参考にしたいんでってね。中にはね、例えば離婚でね、こう例えば仕事やってるするじゃないですか。けしからん弁護士いまして、ええ、不動産屋さんに聞いたらただで教えてくるか聞いてごらんってね。
あだま
指導してる人がいたりするんで
それはやってられないですよね、こっちの方はね。
まあ、こちらの政府の仕事のうちですから、
ねでもね、
やるんですけどね。で、とにかく今ね、頑張ってその大きなものを持つんじゃなくって、うん、なるべくこの不動産については、入り口と出口を考えて、そんな立派なものを張り切って、1億円の豪邸建てたって、売れないです。
いや、本当に、はい、大家族制度というのは残念ながらもう崩壊して何十年も経ちますんで、もうなんかみんなで住もうよっていうことは、まあ本当にまれには3世代の方々ももちろんいらっしゃいますけど、大抵が夫婦2人で、でまた逆にあっという間に夫1人か妻1人になっちゃう。
はい、そうなんですね。 それからね、今のあのお一人さんという話があったんですけども、今来年やるのがあのお一人様の生前対策という、
あ
お一人様のその就活みたいなことをやり始めます。
そうですよね、お一人様の場合は自分がしっかりしてないとできないから、はい、認知症になっちゃったら本当にアウトですからね。
で今ねちょうどね家族信託とかやってますけど、うん、家族信託民事信託やってますけども、そろそろこれが成熟期に来てまして、はい、あの他の方もやり始めてるし、
はいはい、
お客さん自身が信託で組んだらどうですかっていうの結構来るようになったんですね。ところが、お一人様の生前対策であるとか、で特に一番そのお一人様気にするのは何かと言いましたら、あの死後事務委任なんですよ。亡くなった時に誰がきちんと始末してくれるのってすごく多いんですよね。
でしょうね。
それを手助けする、はい、それからきちんとしたノウハウを作っていくっていう話ですよね。でその並びにはそのペットに対するペット信託っていうのもあるんですけども、いわゆるこの、不動産相続でもともとは事業の資産のね、
はい、
管理引き継ぎとか、相続関係を中心にやっていこうとやり始めたんですけども、最近 のご相談っていうのが非常に本当に人間ですよね、人間に対することに対して相談が多いので、まあ、そちらの方もやっていこうか。でニーズたくさんあります。もうすでに、死後事務委任を頼まれてるわけですよ、すでにね。ただ私の方が先に亡くなるかもしれないの で、はい、で私が亡くなった時に誰かに引き継ぎしてもらわなきゃいけないので、まあ、そのための、このコーナー別のところでね、四つ葉民事信託っていう、
うん、
一般社団があるので、はいはい、一般社団で引き継ぐとか、いうこともできますし、そういうような体制を作っていくっていう。で実はね、10年くらい前に、十数年前に事業を立ち上げた時に、お一人様の家、お二人様の家っていうのを売るという目的で会社作ったんですよね。はいはい、あんまり売れんかったんです、これね。
うんうん、
だけど、今、あれから10年経ってみると、はいはい、これが今、
時代とぴったり感じてますね。
トレンディーなんですね、うん。平屋の家なんか建てる人いなかったものが、今、平屋って大ブームですからね。で、マンション住み替えも結構増えてます。
いや、本当なんか聞いてるとこの不動産の相談とか、相続の相談って人生相談なんだ。
人生相談になりますよ。どうしても相談ってきますよ。
よくわかりますよね。
そうなっちゃう。
じゃあ一旦お知らせ挟んでこの後西田さんに伺います。はい、お願いします。